人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。1月の20日配信開始ですが、1月20日っていうのは甘酒の日だそうです。これ
甘酒なの？
1年で最も寒さが厳しくなる大寒って、二十世紀の大寒の頃は最もこの甘酒好まれて飲まれてるんじゃないかっていうことに由来しているらしいんですけども、うん、甘酒って飲みますか？
最近何でしたっけ、電車の駅の自動販売機で甘酒ってあって
ありますね、うん、
時々飲みますね、
うん、飲む点滴とかって言われているらしい
です。そうですね、うんうん、それを聞いて割となんか疲れてる時とかに定期的に買うことが多いです、最近、
うん。自販機で買えるようになったっていうのはありがたいですよね。
ありがたいですね。
うん、
結構温まってれば、あれ、なんかちょっと冷たくなってると、うんって感じになるんですけど、あったかいとやっぱり美味しいなって感じますね。
そうですよね。ほっと一息できるものと思いますけども。
そうですね。本当にそう思います。
そんな中、ほっとしたいです、いろいろ。今日もなので。教えてください。
はい。前回に引き続いて、まあ、前回、税理士の先生の話をしたんですけれども、今回それ以外の専門家の方、まあ、いろんな専門家の方いらっしゃるので、どういうシーンでどういう専門家の方と話をするっていうところが必要になってくるかっていうのを今日は話をしたいと思います。
それ本当に難しいんですよね。これって、こう、どの人に聞いたらいいんだろうって思いますもん。
う
ん、
そうです。
うん、
それなので、まずはいろんな専門家、よくまあ創業セミナーでも話するのが、
はい、
手続きの話がいろいろ出てくるんですけれども、多分自分でやってて分かんないことって絶対出てくるので、そうした時に、はい、じゃあどの専門家に聞けばいいのかっていうのをまず把握しといてくださいって僕、創業セミナーで絶対言うんですね。うん、
はい、
でその時に、あ、じゃあこのことだったらこの専門家に聞けばいいな、みたいなことを、うん、まあ話をしていくというふうな感じになります。
うん、はい。
で、まず一番、まあ税理士の先生以外で関わるところとするならば、社会保険労務士の先生。
ああ、はい。
名前はなんとなく聞いたことあるけど、何をしてる人なんだろうっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、
はい。
例えば、まあ社会保険、まあ例えば厚生年金とか、健康保険とか、そういったものとか、あと、それから雇用保険。まあ、従業員を雇った際に入る保険ありますよね。
うん、
そういったところの手続きとかを、まあ、進める専門家なんですけれども、まあ、人を雇うとなった時に、必ず、まあ、社会保険労務士の先生に相談いただくことをお勧めするんですが、うん、その時に出てくるのが、就業規則と呼ばれるもの。まあ、すなわち、従業員を雇った時のそういった決まり事を決めるっていうのが、社会保険労務士さんの一番力を発揮するところになってきますので、まあ自分で決、まあ社長の頭の中で決めてるっていう人もいますけれど、それはちょっと通じないんじゃないっていうところで、ちゃんとそういった文書を作っていって、それで、労働基準監督署に出すとか、そういったところの話っていうのを、もう専門家である社会保険労務士の先生に相談した方がいいですよっていうところになります。労務関係のトラブルってやっぱありますので、残業代未払いとか、前も、私が、まあ相談というか、まあ経理のサポートした際に出てきたのが、従業員が一斉に辞めちゃって、それで、残業代の未払いだっていうふうに言って、それで請求されたんだけどって言って、それで、まあ実際にはそういった残業代っていうところは、まあいろいろ多少払ったんですけども、じゃあ今後ちゃんとそういったことを防ぐために、社会保険労務士の先生と相談しようねっていう話で、うん、まあそういった規則を改めてちゃんと整えて、かつ助成金っていう、まあ厚生労働省が管轄しているそういった人を雇った時に一部その給与負担とかをしてくれるとかっていうのが助成金っていうのがあるんですけれども、はい、そういったことの手続きをする専門家が社会保険労務士さんっていう感じです。
ちゃんとした取り決めって大事ですもんね、本当に。
そうなんですよね。それなので、そういった取り決めっていうので、人に関することってなれば、まずは、社会保険労務士の先生に聞いてみようっていうふうに思っていただければと思います。
はい。
で、二つ目が私がよく関わるのが、司法書士の先生。
うん。お、司法書士。
会社を作る
うん、はい。
に、登場する方です。なので、まあ自分で書類作って出すことももちろんできるんですけれども、時間かかるし、さっきも言って、間違ってるリスクも大きいですよね。そうしたときに司法書士さんに、例えば、個人事業主で仕事を始めました。で、軌道に乗ってきたので、法人に切り替えたいですとなったときに登場するのが司法書士さんなんですね。なので、司法書士さんに、すいません、会社作りたいんですけど、何やったらいいかわかんないんで、相談に来ましたっていうと、そういった書類をいろいろ作ってくださって、で、ここに印鑑ついてくださいねとか、こういう会社名を考えてくださいね、どういう会社にしますかみたいなことをヒアリングしてもらいながらいろいろ作ってって、それで会社を作るっていうところまでの手続きをやってくれるというふうな感じです。
いろいろめんどくさそうですもんね。書類
そう
だ
で
なん
す
だっ
ね。
てね。
そう、書類も多岐にわたるし、やっぱり会社を作るんだと日付を気にされる方もいらっしゃるじゃないですか。
ああ、はい。
例えばこの日は、転写日だとか、この日は一粒万倍日だから、この日にしたいって。まあ、私も意外とそういうの気にするんで、実際自分の会社を、法人なりした時も、そういう日付を気にして作りました。
やっぱ気になりますよね。
そうなんですよね。だからそういったことも、この日に作れるのっていうこともちょっと含めながら、事前に司法書士さんに相談していただければと思っております。で、あともう一人出てくるのは、行政書士さん。
行政書士。
まあ、許認可っていうキーワードですね。ですから、例えば、建設業許可を、得て、建設業の仕事をしますとか、あと、それから、運送業の、許可をもらって、運送業の仕事をしますとか、宅建業の仕事をしますって、何らかのそういった許可とか認可をもらえないと仕事ができないっていうのはありますよね。今言ったら、宅建業とか建設業とか、あと運送業とか、で、あとは飲食関係とか、そういったことの許認可と手続きをするっていうのが、行政書士のメインの仕事でございますので、そういった専門家は、まあ、許認可もやっぱり書類やっぱり多いですし、多岐にわたるし。で、例えば、飲食店関係だったら飲食のそういった許可でも、例えば酒類を販売しますとか深夜に営業しますだったらまたそういう許可も必要になってきますから、そういったのを一人でやるのははっきり言って相当難しいと思いますので、そういった時に、ああ、行政書士っていう仕事の人がいるんだなと思って、それで、そういった先生に相談していただくことをお勧めいたします。
お恥ずかしいながら、行政書士っていう言葉は、聞いたり見たりしたことはあるんですが、何をする方かっていうのを知りませんでした。
結構そういう方多いと思いますので、許認可ですね、仕事、許可とか認可を得ないとできない仕事の人が行政書士って思ってもらえればと思います。
でも本当に飲食店をやってみたいなぐらいの時から相談するのがいいって感じですか？そういう場合だ
実際
と。
にお店を立ち上げるときに、ここでやっていいのかどうかとか、ここでやる場合には、じゃあどういうふうな、例えば水回りをどうするとか、客席どうするみたいなことを、こと細かく、やらないと保健所とかそういった、あと深夜営業、まあ、酒類出す深夜営業とか夜の仕事とかだったら、警察署からの許可とかっていうことも出てきますので、そういったところ、を事前に許認可するのに、やっぱり経験豊富な行政書士の先生に相談した方がスムーズですよねっていうところになります。
そっか、いろんな許可が必要になってくるんですもん
そうなん
ね。
ですね。で、あとは、一番大事というか、まあ、うちのお客さんでも時々お世話になるのが弁護士の先生。
弁護士。
で、弁護士の先生、どういうシーンでお世話になるかというと、まあ、まずは一番イメージは、会社同士のトラブルがあったっていう時ですね。例えば、売掛金、まあ、要は仕事したのに、売上の代金払ってくれないとか、そういったことが出てきた時に、じゃあ、 自分で交渉してても埒が明かないから、じゃあ弁護士の先生に相談しようということも出てきます。まあ一番それが多分、お世話になるシーンって多いかなって、ちょっといろんな方見てて感じるんですが、ただ、それだけではなくて、そういったトラブルを未然に防ごうよっていうことで、例えば、契約書を交わすってなった時に、契約書を、もちろん有料ですけれども、相談した上で契約書を作って、それで、今後、まあ、うちとの契約はこういう感じで進めていきますっていうのを契約書を作ってくれるとか、あと、それから、法律上で何か問題ないだろうかっていうチェックをしてもらうとかっていうところで、顧問の弁護士の先生を雇ってるっていう方も一定数やっぱりいらっしゃいます。で、まあ一番、なんて言うんでしょう、万が一に備えてとか、それで万が一が出てきた時に、やはりリスクが大きいので、弁護士の先生にあらかじめコミュニケーションを取っといて、何か法律のそういったトラブルがないかどうかっていうところを確認したり、万が一があった時には、弁護士の先生に動いていただくっていうふうな流れになることが非常に多かったりします。弁護士の先生は法律、まあ、事業やってる以上は法律と深く関わることが多いので、そうした時に、じゃあ弁護士の先生に、まずは相談できる環境を作っておくっていうことも必要になってくるんじゃないかなと思います。
ああ、そっか。いろいろあるんですね、プロ。
そうです。いろいろプロがいらっしゃるんですけれども、それぞれ得意分野っていうのがあるので、自分でやっぱり考えて分かんないとかなった時に、もちろん最初相談する場合っていうのは有料相談になることが多いです。例えば1時間1万円とか1万5千円とかってあるんですけれども、その相談料を躊躇するよりも、後々の利益を考えて悩みを専門家に吐き出して、解決の糸口を一緒に考えていただく方が経営者としてはより効率的じゃないですかっていう話です。
そうですね。いろいろ頑張って自分でやったのに、ここでやり直しになるとか、こうできなくなるっていうことがあるかもしれないですもんね。
そうなんです。それでも、なんか相談料をためらっちゃう人も中にはいるんですけれども、そこためらう暇あったら相談した方がいいのになってずっと思っていて、それで、相談すれば、あ、これこうやれば解決できるって、あっさりそういった解決方法も彼らいっぱいノウハウ持ってるので、なので、ためらわずに今言ったことが起きそうとかってなった時に、まずはちょっと相談してみてはいかがでしょうかっていうところですね。そういった専門家ですね。例えば、行政書士会とか弁護士会とか、社会保険労務士会とかっていうのがあるので、そういったところの無料相談も時々やってたりします。税理士も無料相談会みたいなのがあるし、あとは、商工会議所とかに行くと、時々そういった専門家の無料相談みたいなのもやってる場合もありますので、そういった相談のところをまず覗いてみて、で、あとは、まあ、それかホームページとかを検索していただくというのも一つの方法なので、また検索の仕方とか、じゃあ今後どういう人と、深くお付き合いしていけばいいかというのはまた次回お話しするんですけれども、まあ、そういった困った時には専門家っていっぱいいるんだということを思っていただければ、ちょっとは皆さんの心理的負担も軽くなるんじゃないのかなというふうに思います。
そうですね。いろいろとぜひチェックしてみてください。ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。